ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyou, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。米国政府は同盟国と協力してソビエト製の軍用戦車を派遣し、国の東部にあるドンバス地域でのウクライナの防衛を強化する予定です。これは米国当局によって開示されました。当局者はソビエト製の戦車の配達を支援する仲介者として行動するという米国の決定は、ボロディミル・ゼレンスキー大統領からの要求に応えて行われたと述べました。実施されれば、米国が軍事戦車の輸送を支援したのは、ウクライナでの戦争で初めてのことです。それでは次のニュースです。インドネシア会員の委員会第6のメンバーであるアミン・アクは、今年、インドの帰国旅行者に最高のサービスを提供するために、郵送サービスに関連する様々な国営企業が厳格な健康プロトコルを実証することを望んでいます。アミン・アクは、帰国プロセスとリターンフォローの間に、COVID-19 の感染がないようにするために、これが重要であると述べました。彼はまた、運輸部門の国有企業に、空路、陸路、海路を移動する住民の抗原、スワブテストと PCR の義務を取り消す2022年の国家災害管理庁長官の通達に準拠するよう要請しました。それでは次のニュースです。伝えられるところによると、ロシアのミサイルは4月2日土曜日に中央ウクライナの2つの都市を攻撃しました。ポルタバ地域の責任者であるディミトリ・ルーニン氏は、ミサイル攻撃がインフラと住宅の建物に損害を与えたと述べました。ルーニン氏は、少なくとも4発のミサイルがポルタバの2つのインフラストラクチャー、チェオ・オブジェクトに命中したと付け加えました。一方、予備情報によると、3機のロシア航空機がクレメンチェクの産業施設を攻撃しました。それでは次のニュースです。ブルガリアの外務省は、スパイの疑いでロシアの外交官を再び追放すると発表しました。この追放は、バルカン諸国が12人のロシア外交官を追放してからわずか2週間後に行われます。この動きは、ブルガリアの監察官から、ソフィアのロシア大使館の招待秘書である外交官が、国益の情報を収集することによって、規制されていない諜報活動に従事しているという警告に続きました。それでは、次のニュースです。財務省とインドネシア共和国保健省は、2022年4月1日に第3回仮想 G20 合同財政保険タスクフォース、すなわち GFHTF 会議を引き続き開催します。会議の冒頭で GFHTF 共同議長のウェンピ・サプトラは G20 加盟国にパンデミックの要望、準備、対応のための資金調達行動計画を作成するよう要請しました。 ウェンピサプトラは、第3回 GFHTF 会合は、パンデミックの予防、準備、対応のための資金調達戦略を策定する上で、すべての加盟国にとって重要なステップであると述べました。第3回 GFHTF 会合の結果は、G20 加盟国の財務大臣及び保健大臣へのインパクトとして使用されます。さらに、この会議の結果は、2022年4月に開催される第2回大蔵大臣と中央銀行総裁の G20 会議でも議論される予定です。それでは次のニュースです。大統領が非常事態を宣言してから数時間後の4月2日土曜日、スリランカに軍隊が配備され、大統領に対する抗議がエスカレートしました。スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領は、前例のない食料、燃料、医薬品の不足のために、何百人もの人々が怒りで家を襲撃しようとした翌日の4月1日金曜日に非常事態を呼びかけました。ラジャパクサ大統領は、非常事態は工場領族を保護し、人々の生活に不可欠な物資とサービスを維持することであると述べました。緊急事態が発生した場合、公共燃料、ガソリンスタンドやその他の場所で軍需を制御するために人々が配置されます。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、今週のニュースです。ジョコイドド大統領は3月31日木曜日、西ジャワのボゴール大統領宮殿を公式訪問した際に、パプアニュージニアのジェームス・マラーペ首相と2国間会合を開きました。会議では両国の首脳は様々な分野での協力の増加について話し合いました。そのうちの一つは、2021年に 87% 増加した貿易部門での協力です。ジョコ・ウィドド大統領によると、この増加は、 COVID-19 パンデミック後の両国の経済回復に希望と楽観的な見方を示しています。ジョコ・ウィドド大統領は、利用できる機会がまだたくさんあることを考慮して、協力を増やすことへの楽観的な見方を示しました。このため、彼によれば、インドネシアはまた、公共地域に住む人々の貿易と経済を回復するために、パプアニューギニアとの交渉を再開する準備ができています。さらに、ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアとパプアニューギニアの間の数波数貿易協定を確立するための実現可能性調査の開始を歓迎しました。大統領は、二国間投資協定の確立は、両国の投資家を促進し、安全を提供するために重要であるとの意見です。その際、両首脳は陸、海、空の両国間の接続を強化することの重要性についても意見交換を行いました。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの建設会社がパプアニューギニアに接続施設とインフラを建設する機会が広がることを望んでいます。貿易部門では、大統領は貿易部門での協力協定の実施が両国間の軍事協力のより多くの機会を開くことを期待しています。保健部門での協力に関して、大統領は、インドネシアは両国の食品及び医薬品当局間のパートナーシップを通じて、保健セクターにおける国のレジリエンスを強化するためのパプアニューギニアの努力を支援する用意があると述べました。さらに、インドネシアの製薬会社は、パプアニューギニア市場で自社製品を販売することに関心を示しています。また、両社のは、持続可能な開発、気候変動、再生可能エネルギー、海事、太平洋の島嶼国にとっての課題である災害管理の分野を含む、南太平洋諸国との協力を強化するための戦略についても話し合いました。一方、マラーペ首相は声明の中で G20 サミットに参加するためのインドネシアの太平洋諸国への招待を歓迎しました。ジェームス・マラーペ首相はまた、インドネシアが可能の限り G20 議長国を遂行できることを望んでいます。これで今週のニュースを終わります。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は4月3日の出来事をお伝えします。最初は1922年4月3日、ジョセフ・スターリンはソビエト連邦共産党の初代書記長になりました。ジョセフ・スターリンはソビエト連邦の共産党のメンバーでした。1922年4月3日、共産党総議長としての彼の地位は、スターリンが党政権の過程に影響力を行使する機会を開きました。これにより、ジョセフ・スターリンが権力の頂点を占めることができました。スターリンは1953年に亡くなるまで、ソビエト連邦の独裁者でした。スターリンの下で、ソビエト連邦は農民社会から産業と軍の超大国に変わりました。しかし、彼は強風で君臨し、彼の残忍な治世中に何百万人ものが怪地震の市民が亡くなりました。次は、2016年4月3日、パナマ文書のリークの事件です。パナマ文書は、パナマのサービスプロバイダーであるモサク・フォンセーカによって作成された1150万の機密文書のコレクションです。この文書には、株主や取締役の身元を含む21万4千を超える外国企業に関する詳細情報が含まれています。この文書には、アルゼンチン、アイルランド、サウジアラビア、ウクライナ、アラブ首長国連邦の5カ国の指導者の名前と、他の約40カ国の政府関係者、近親者、政府社能の新しい友人の名前が記載されています。この漏洩した文書は、80カ国以上の107のメディア組織の約400人のジャーナリストに配布され、分析されました。 このドキュメントに基づく最初のニュースレポートと149のドキュメントファイルが2016年4月3日に公開されました。最後は2017年4月3日、サンペテルスブルク地下鉄爆撃の事件です。2017年4月3日、セナヤ・プロシチャット駅とテクノロジーチェスキー・インスティトゥットの間のサンペテルスブルク地下鉄で爆発による攻撃が発生しました。9人が死亡したと報告され、他の2人は後に負傷により死亡しました。この事件で約50人が負傷しました。爆発装置はバッグに保管されていました。2つ目の爆弾が発見され、駅の別の列車に乗って拡散されました。加害者はキルギスとロシアの情報機関によってキルギスタンで生まれた22歳のロシア市民であるアクバル・ザンザリーロフとして特定されました。これで歴史は終わります。
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアは5月12日から23日に開催される2022年東南アジア競技大会ベトナムに向けて、インドネシアの派遣団を強化するために、31のスポーツから476人もの選手が配置されると発表しました。この数はフィリピンで開催された2019年SEA Games に出場した選手の841人から約 43% 減少しています。青年スポーツ大臣のザイヌディナマリは、実績とメダルを獲得した予算と実績を評価した後、31のスポーツに選手を派遣すると述べました。さらに、政府はまた、アジア競技大会と2024年パリオリンピックの予選との間の唯一の目標である SEA Games に関するパラダイムを変更したいと考えています。彼によると、選手とスポーツの数を減らすためのインプットは、学者、インドネシアオリンピック委員会の代表者、および超インドネシア国立スポーツ委員会からのレビューに基づいています。セイヌディナマリ大臣はまた、発見された選手の構成は 60% がシニア、そして 40% がシニアであると述べました。一方、東南アジア競技大会のスポーツレビューチームの責任者であるモハマド・アスマウィ氏は、各支部からメダルを獲得される可能性があるため、インドネシアはベトナムの東南アジア競技大会に出場する40のスポーツのうち31に参加すると述べました。含まれていた31のブランチは、デザインベサーオラハガナショナル、すなわち DBON に含まれていた13のブランチと18の非 DBON ブランチで構成されていました。これでインドネシア語終わります。
Kau mengejar, ku menghindar. Kau dekati, kau menghilang. Ku mencari, aku tak mengerti mengapa bayangmu di hatiku. Bilang saja jika kau mau.Bersalah karena mencari suasana hati Beberapa kali bertemu Kau curi mata, hati bicara Kau tunggu apa lagi Kau mengisi hariku yang kosong Dan kau beri cinta yang takKau seseorang yang aku cari Kejar aku lagi sampai kau miliki Juga mau padamu Kita tak perlu risau bersalah Karena mencari suasana hati Beberapa kali bertemu Kau curi mata, hati bicara Kau tunggu apa lagi yeah, yeah, yeah. Kau mengisi hariku yang kosongDan kau beri cinta yang tak bohong Kau seseorang yang aku cari Kejar aku lagi sampai kau miliki Kau mengisi hariku yang kosong sampai kau miliki.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん, Pesona Indonesia desu. Kyo wa Jakarta no dento tekinau yatsu de katachi mo aji mo amai kue ape wo goshoukai shimasu. このクエアペの出処源はジャカルタから最初に推定されました。伝えられるところによると、このおやつは買い手と売り手の間の質疑応答のためにクエアペと呼ばれていると多くの人が述べました。その時買い手はイニクエアペバンと名付けました。売り手がイニクエアペネンと答えました。アペはジャカルタの言葉で何ですかという意味を持っています。それ以来、このおやつはクエアペと呼ばれています。このクエアペを初めて食べると、薄いエッジがチップスのようにサクサクします。このおやつは、腸腰径約15センチのパンケーキのような形をしています。このおやつの特徴は、真ん中が薄いのに、端が薄くてサクサクしていることです。通常、おやつは緑または茶色に着色されています。エッジは人々が通常初めて味わうものです。真ん中は柔らかく、厚く、そして多孔質です。ジャカルタでは通常、スラビにもジャカルタのパンケーキというニックネームが使われています。これらのケーキは、学校の前やショッピングセンター周辺の道端でカッターを使って販売されています。10個のクエアペが入った1つのプラスチックボックスの価格は通常2万ルピアで販売されています。このクエアペはまだ温かいうちに美味しいです。甘い味がするので、小麦粉、ココナッツミルク、砂糖で作ったこのクエアペはお茶やコーヒーを飲む時のおやつにぴったりです。ジャカルタでは、特にパサルバルショッピングセンターで、このクエアペの売り手を簡単に見つけることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
sedikit pake saja akan kehadiranku ku bukan angin lalu ku juga bisa jenuh.Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi memilikimu saatMimpi sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranKu bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku.Simon
kasih memilikimu saat mimpi sampai kapan terus begini. Ku wanita punya hati, kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi, tapi ku takkan paksa diri karena ku tahu diri. Kamu hanya halusinasi.
より世界を届けしているファイズオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJITV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じて、オーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パークサーなどの 内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して、世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は、資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・モリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画「ニュートピア」のリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチョティックな文化についての単なる映画だけではなく友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Kau bukan hanya sekedar indah. sekedar indah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーは、ライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは、2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは、一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌、パンダガンパタマを聴いてください。
Thank you.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Sedikit saja dengar